まあ、先生ちょっと横道にそれるかもしれませんが、冬というのは子どもだけではなく大人も乾燥肌に悩まされる時期であると思うんですが、日頃から肌のケアなどこう気をつけるポイント、アドバイスなどありましたらお願いします。
はい、おっしゃる通り冬場はエアコンの使用、あるいはこたつに入るなど、そして最近の住居は高気密高断熱で非常に湿度が低い状態にあります。そのため昔と比べて非常に皮膚が乾燥をします。入浴後を中心に乾燥する部位には保湿をすることを強くお勧めします。
はい、この時期は保湿が大きなポイントということですね。さて終わりになりますが、先生が注目する最新の治療研究などについてぜひお聞かせください。
はい、この数年で分かってきたこととして、乳児の時から保湿を心がけているとアトピー性皮膚炎になりにくいという興味深い論文が出ました。つまり小さい頃から保湿をしているとアレルギー疾患になりにくいという可能性があります。そのためにも乾燥はさせないで保湿をしっかりするということをしますと、アレルギーの立場からも、また皮膚の老化シワの観点からも良いかと思います。
前回ご出演いただいたのが平成29年2017年の11月のことでした。2週にわたりましてアトピー性皮膚炎の最新治療について伺った記憶があるんですけれども、あれから1年と何ヶ月か経ちまして、この現在の最新情報というところをぜひ教えてください。
はい、2018年の4月デュピクセントという新しい注射の薬が出ました。これによりまして、これまでなかなか治療で良くならないアトピー性皮膚炎の方も良くなるということが分かっています。ただ問題としては15歳以上の方にしか使えないと、あとは、薬が高価です。高い薬なので、そこがちょっと使いにくいところではあります。ただこれまでどんな治療をしてもなかなか良くならなかった人がこの注射を打つことによって劇的に良くなるということも分かっています。
その高価な注射ディピック鮮度とおっしゃいましたか、何回ぐらい注射をすればいいんですか。
はい、最初に2頭と言いまして、2つ打つんですが、その後は2週間に1回打っていく薬です。
定期的にこう治るまで続けていく、
はい、ある程度の期間まず打ってみて効くかどうかを見ていきます。
先生、その注射副作用はどうなんですか。
はい、よくこういう薬というのは免疫力を下げる、例えば感染症にかかりやすくなるとか、いう薬が多いんですが、この薬はそういったことはありません。副作用としてはアレルギー性結膜炎といって、目が赤くなることがあります。また皮膚に直接注射をする薬なので注射を打ったところが赤くなったりすることはありますが、いずれも非常に軽い副作用です。ですのでそこは安心して使用することができます。
だいたい腕ですか、注射は。
お腹の周り、あるいは上腕、大腿、太もものところ、このどこかに打ちます。
あ、そうですか。これは先生、皮膚科のお医者様の間ではもう実はこう知っていて待ち望んでいたみたいな部分なんですか。
はい、その通りです。本当に画期的な薬だと思います。でこの後同じようなやはり、効果が期待される薬も、いくつか、発売される予定ですので、アトピー性皮膚炎を専門している医師としては非常に期待をしているところです。
お子さんも先生つらいですけれども、大人の方でももうずっと抱えてでも治らなくて苦しんでらっしゃる方もいますよね。はい、そういう方にも希望の光にはなるという。
はい、その通りだと思います。
ですね、これはかかりつけの皮膚科の先生に相談すればよろしいんですか。
はい、そうしてください。
はい、それでは天名先生、リスナーの皆さんにメッセージをいただきます。
はい、先ほど、ご説明しましたように、まずアトピー性皮膚炎と脂漏性湿疹の区別は、 初期には難しいことが多いです。ただかゆがるとき、その時はきちんと治療することが必要ですので、ぜひ医療機関を受診してください。そして乾燥というのは皮膚には大敵ですので、アレルギーの立場からも、また乳児以外でも皮膚の老化、シワを予防する観点からも保湿というのは重要です。年齢問わず、老若男女問わず、ぜひ保湿を行ってもらえればと思います。
今現在乳幼児を抱えてお子さんの肌に対して過敏になっている、また悩んでいるお母さんたちにもメッセージをいただけますか？
はい、先ほどのお話と少し繰り返しになりますが、まずきちんと洗っていただいて、その後保湿をしてみてください。それでも良くならない場合には、やはり専門医を受診していただくと、脂漏性湿疹あるいはアトピー性皮膚炎、いずれにしましても安心できるかと思います。